に潜っていってね。この番組はモバイル通信に関する技術や業界の動向についてのニュース、IT ガジェットについての情報などの話題を中心にご紹介しています。
この番組内でのおしゃべりは、すべて合成音声でお送りしております。
多少お聞き苦しい箇所もあるかと思いますが、あしからずご容赦ください。
今週もゆくもばのスタートです。お届けいたしますのは、ネタを探してきたり、いろいろしてるのが中の人、またの名をハイマウント。そしてお話をするのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
いやです。
ゆくもば、第348回です。
さて、今回は348回です。
それはついさっき聞きました。
ということは、あと2回で350回なわけですよ。
年間だいたい50回配信している計算で、7年分ってことですね。まあ、今年の3月に7年満了してますし、途中のお休みを考慮するとだいたい2ヶ月半遅れというのは妥当な感じです。
そんな第350回ですが、本来の配信予定である6月20日には配信が難しいという。
20日の配信が難しいので、前日に前倒して配信できるよう調整を行っていますが、状況的に厳しい場合は諦めて21日配信にするしかないかもしれません。
とはいえ、21日も状況次第ではちょっとまずそうな話が出てきているので、やはり19日に中の人バースデー配信を決めるしかないかもしれないですね。
誕生日に編集作業と配信作業で潰れるわけですね。中の人の今年のセルフ誕生日プレゼントは何にする気なんでしょう。
自分で自分にバースデー梱包の荷物を発送するようなことは、さすがにしてないと思いますけど。
M1 Mac を買うか、どうしようかということは言っているようですけど、WWDC が目前ですし、その発表次第というのもありますね。それでは、今回のニュースです。
オーガジャパンは、SIM フリースマートフォンの画面割れ保証サービス、オッポケア、画面割れ保証サービスの提供を6月11日から開始することを明らかにしました。現在の対象端末は A545G、Reno5A、Find X3 Pro の3機種で、端末の購入から7日以内に申し込む必要があり、保証を利用した後に再加入することはできないとのこと。365日プランと180日プランが用意されています。加入すると、落下して画面が破損した際などに、1回のみ無償で修理を受けることができます。対象の破損はガラス、ディスプレイの破損やにじみ、ドット掛けなどで、画面に関する故障以外で同サービスを適用することはできません。
半年、もしくは1年の掛け捨て保証のような感じでしょうか。画面割れのみの保証ということで、1回しか使えないとのことですが、それなら2年間複数回利用できて、保証を利用する際は割引価格での交換という形の方が使い勝手はいいような気もするんですけど。またこの保証は SIM ロックフリーの端末のみで、キャリアから販売された端末は対象外とのことで、キャリア端末はキャリアの保証でカバーできるということなんでしょうか。 SIM ロックフリーでも、MVNO から販売される端末は事業者が端末保証オプションを用意している場合はどういう扱いになるのか、と思っていましたが、サービスの約款を見ると一部事業者という表現があるので、保証サービスを用意している事業者で販売される端末はキャリア端末とみなされそうですね。ちなみに今回対象に入っている端末は、Reno5A が6月11日発売とのことで、それに合わせてサービスが開始されますが、他の2機種は6月下旬や7月に入ってからの発売となるので、順次サービス展開という感じのようです。サービスに加入すると、ネットワークに接続した時点で自動的に電子保証書が適用される仕組みとのことです。
総務省は、ソフトバンクに対して 5G 基地局の整備計画に遅延が見られたとして、リカバリー計画の策定や、余裕を持った開設工事を行うよう文書で指導を行いました。遅れの原因について、ソフトバンクは開設工事などのスケジュールの遅延や、基地局のエリアカバレッジ設計の変更に伴う基地局設置場所の見直しなどを挙げています。総務省では、計画から不足している基地局については、早期にリカバリー計画を策定の上、2021年中に不足分を解消するよう求めるとともに、5G 基地局の工事スケジュールや人員確保、会社間の意思疎通など、進捗把握体制などを見直し改善の上、コロナ禍においても柔軟に対応できるよう開設工事を行うことを求め、当面の間毎月総務省に報告するよう文書で指導を行っています。今回の遅延は、4G LTE の周波数を 5G サービスへ転用する 700MHz 帯と 3.4GHz 帯の基地局で発生しており、遅延の理由としては転用に伴う基地局のネットワーク構成の変更などに伴う作業増や、緊急事態宣言、あるいは福島県沖地震の影響による工事の延期や伝送路開通に支障があったためとのこと。今回の指導についてソフトバンクは、今回の行政指導を厳粛に受け止め、体制の見直し、強化を図ることで開設計画を確実に履行するとともに、5G の普及促進に寄与できるよう努めていきます、とコメントしています。
今回の遅延については、5G 基地局全体としては計画数を上回っており、周波数転用の基地局で遅延が生じているとのことで、転用に伴う基地局構成の見直しにかかる工数見積もりが甘かったという側面は確かにあるのかもしれません。しかし、コロナによる緊急事態宣言や、地震というのは不測の事態と言っていいと思いますので、今回はちょっとソフトバンクに同情しますね。ただ、700MHz 帯で計画に対して453局、3.4GHz 帯で1300局足りていないとのことで、計画に対してちょっと実績が少なすぎる。これは計画そのものに無理があるのでは、と総務省が判断したのも無理からぬところはあるのかもしれません。
AFV、感染。航空機、自動車などのスケールモデルが好きだけど、制作テクニックなどの情報交換に困っている方はいませんか？そんな方はぜひご連絡ください。SMBF はそんな皆様とのコミュニケーションを目指している模型サークルです。スケールモデルビルダーズ福岡は福岡市を中心に活動中。サークルメンバー募集中。イベントはメンバー以外の方もどうぞ。
楽天モバイルは、楽天アンリミット6の1回戦目について、連続180日間全く利用がない場合は同社で利用停止できるよう、 7月1日に規約を改定することを明らかにしました。楽天アンリミット6は、1回1000目の月間データ通信量が 1GB 未満である場合は月額料金が無料になるというプランですが、回線を利用していない休眠回線について、管理コストもかかるためにどこかの段階でやめていただくことになると思う、としていました。利用停止の対象となるのは1回1000目のみで、停止前にユーザーに対して通知されるとのことです。また、楽天モバイルではこれまでユニバーサルサービス料を同社負担としていましたが、2021年8月からはユーザー負担に変更することを明らかにしました。ただし、プラン料金1年間無料キャンペーン、およびプラン料金3ヶ月無料キャンペーンの適用期間中、または楽天アンリミット6の1回1000目においてデータ利用量が 1GB 未満で利用料金が0円となる月においてはユニバーサルサービス料の請求は行わないとのことです。
近頃楽天モバイルがサービス内容をじわじわと改悪していっているように思います。とはいえ、休眠回線の問題については、かつてのゼロシムのように、利益を生まずコストばかり生じる回線が増えすぎると、サービスの存続自体を困難にするという事例もありましたから、致し方ないことなのかもしれません。ユニバーサルサービス料についても、その趣旨を考えればキャリアが負担するよりはユーザーが負担する方がその理念にかなったものであるのも、その通りだと思います。しかしなぜか、楽天がこういう発表を行うとなんとなく違和感を伴うのって、やっぱりこれまでの積み重ねなのでしょうか。
ハーウェイは、同社の独自 OS、ハーモニー OS の最新バージョン、ハーモニー OS2 のほか、スマートウォッチなどの新製品を発表しました。アメリカの制裁によって様々なアメリカ製の製品を利用できなくなったファーウェイですが、2019年から独自のハーモニー OS を発表。当初は IoT デバイス向けのプラットフォームとしていましたが、スマートフォンへの搭載も視野に入れられていました。昨年9月にハーモニー OS2 の開発者向けバージョンが公開され、2021年にスマートフォンにも搭載する計画を発表。今回正式に発表され、正式にスマートフォンに対応しました。6月18日に中国で発売とされたスマートフォン4機種は、Android をベースとした OS を搭載していたものが Harmony OS2 を搭載して登場することになります。Harmony OS が謳っている特徴として、スマートフォン、スマートウォッチなどのウェアラブルデバイスだけでなく、タブレットやモニターなど、異なる用途や形状の製品でも共通のプラットフォームとして動作する点を挙げています。ハーモニー OS2 は、オープンソースプロジェクトのオープンハーモニーにおいて最初の商用ディストリビューションとして位置づけられるとのこと。ハーウェイは、オープンソースとしての環境を整備することが、ハーモニー OS のエコシステムの成功の機会につながると説明しています。
ハーモニー OS2 は、過去に発売した端末に対しても OS を配信することが発表されていますが、この中には日本国内でも発売されたモデルが含まれています。国内向けの端末に対して配信されるかについては言及されていないとのことです。あらゆるデバイスで同じプラットフォームを使うとのことで、シームレスにデータやアプリを利用することができるという利点は理解しますが、OS の肥大化につながらないのかという点は非常に気になるところです。事実上国内市場から排除されているファーウェイの製品ですから、国内ではどの程度目にする機会があるのかは疑問ですが、 それはアメリカの影響下にある国の多くで似たような状態ではないかと思います。オープンソースで開発を進めているようですが、実際のところ、開発者は集まるものなんでしょうか。今回のニュースは以上です。
先週、中の人が久々に何か無駄遣いしたようです。
Amazon で DJI の Osmo Mobile 3が安くなっていたので、つい買ってしまったようです。標準モデルではなく、三脚とキャリングケース付きのコンボが1万円を切っているということでしたが、まあ、後継の OM4 があるので在庫処分ですよね。
出張の出発直前に届いたので、出張先のホテルで開封しましたが、思っていた以上にコンパクトです。初回のセットアップについて、付属の簡易マニュアルやアプリに表示される説明ではちょっとわかりにくく感じました。これまで電動ジンバルを使ったことがある人ならこれでも十分なのかなと思うんですが、初めて使う人にはちょっと不親切な感じもします。セットアップが正常に終了しても、これが正常な状態なのかよくわからない感じでしたが、一度電源を切って入れ直したら、突然動き出してびっくりしました。
思っていた以上にふわふわとした動きをするので、これで本当に振動を吸収できるのだろうかと思いましたが、実際に揺らしてみると本当に安定しますね。トリガーを引いて特定のターゲットを指定してみると、そのターゲットを中心に据えて追尾するようになるんですが、手をかなり激しく動かしても完全に追尾するのは驚きでした。
今回の製品はコンボで、三脚がついていますが、3.5mm ネジがついているので普通の三脚に固定することができるのも便利だと思います。
しかし買ってみたものの、これを使って何をするかを全く考えていなかったので、これからちゃんと考えないといけないなと思います。これまで動画を撮る上で、三脚だけでは振動でうまく撮れなかったという場面もありましたから、それが改善されることを期待しています。今週のゆくもばは、そろそろお別れです。
ゆくもばに対するご意見、ご感想、その他もろもろのコメントがございましたら、ご遠慮なくお寄せください。Apple Podcast のレビュー投稿、ブログのコメントやメールフォームへの投稿、あるいは Twitter のハッシュタグをつけたツイートなど、お気軽にどうぞ。
ハッシュタグは、アルファベット小文字で、#YUKUMOBA です。日本語ハッシュタグは使用していませんのでご注意ください。日本語ハッシュタグを使われると、中の人がご意見をキャッチできません。
いただきましたコメントは、不定期となりますが、番組内でご紹介させていただければと思っております。なお、他の番組のハッシュタグが複数ついたツイートについては、紹介かぶりを避けるために取り上げるのを控えておりますが、内容は拝読させていただいております。
ゆくもばの過去配信分の再配信、ゆくもばアーカイブス、中の人が何か喋ってる、状況開始、それぞれ不定期配信となりますが、よろしければお暇な時にでもお聞きいただければと思います。
では、今回はこれで失礼いたします。
また次回、皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってね。ゆくもばは、チェビオ、クリエイティブスタジオを使って作成しています。
番組作成にかかる一切を取り行うのは、中の一言ハイマウント。お話をしましたのは、佐藤ささら。
鈴木つづみ。
いや、でした。